I would like to speak today to the
parents. 今日私は10代の子供をお持ちの親に向けて話します。ワコードは教会の未来ですし、だからこそ敵対者の第一の標的でもあります。忠実な親の皆さんは、この大切な時期に子供たちを導けるよう答えを祈り求めています。私も最年長の孫たちが最近10代に入りましたから、今日のテーマは私にとっても大切です。完全な親などいませんし、簡単な答えなどありませんが、信頼できる真理の原則はあります。若い男性と若い女性の2010年のミューチュアルのテーマは吉秋から取られています。強くまた大きくあれ、恐れてはならない。この言葉は親にも当てはまるテーマではないでしょうか。世の人々が本当に必要としているのは、母親や父親が率直に話し、大きく子供を育てることです。想像してみてください。皆さんの娘が線路の上に座っているとします。電車の警笛が聞こえます。線路から離れるよう警告しますか？過保護だと思われるのが心配で躊躇しますか？娘が警告を無視したら、急いで安全な場所に移動させますか？もちろんそうするでしょう。他のどんな心配よりもまず娘への愛が勝るでしょう。一時的によく思われることよりも娘の命を大切にするでしょう。試練と誘惑は10代の子どもたちに貨物列車のような勢いで襲いかかってきます。家族の宣言にもあるように、親は子どもを保護する責任があります。これは物理的にも霊的にも保護する責任があるということです。モルモン書には、息子アルマが義の道から迷い出た息子に助言を与える様子が記録されています。コリアントンはゾーラム人での間の伝道中、重大な過ちを犯しました。アルマは彼を愛していたので、この問題について率直に語っています。息子が行った不道徳な行為に深く失望していることを伝え、罪の重大な結果について説明しました。それで主の霊は私に、あなたの子供たちが善を行うことを彼らに命じなさいと言われる。従って我が子よ、私は神を恐れてあなたに命じる。罪悪から遠ざかりなさい。このような指導を受けたことが転機となり、彼は悔い改めて忠実に働いたのです。アルマの模範とは対照的に、旧約聖書に登場するエリは、預言者サミュエルの時代に大祭司を務めていましたが、主が彼を非難された理由がこう記されています。その子らが神を汚しているのに、彼がそれを止めなかったからである。息子たちは悔い改めず、イスラエル全土がその愚かな行いのために苦しみました。エリの物語から、子供を愛しているなら言いなりになってはならないということを学べます。数年前の総大会でジョージ・クリステンセン長老はこう言いました。子育ては人気コンテストではないのです。ロバート・D・ヘイルズ長老も述べています。私たちは時々怒らせるのではないかと恐れて、子供への助言を躊躇することがあります。何年も前に17歳の息子が、友達と一緒に週末旅行へ行きたいと言いました。みんないい子ばかりでした。行かせてあげたかったのですが、不安を感じました。妻に話すと、同じように不安を感じるというのです。その警告の声には耳を傾ける必要があると思うわ、という返事が返ってきました。息子はがっかりして理由を聞いてきました。私は正直に良い気持ちを感じない、ただそれだけのことなんだよ。君を愛しているから、その気持ちを無視することができないんだ、と言いました。意外な答え返ってきました。いいお父さん、わかった。子供は親が思う以上に理解力があります。なぜなら聖霊の賜物を授かっているからです。子供は御霊の促しを理解しようと努め、私たちの模範を見ています。促しに注意することや、良い気持ちを感じないならばやめた方がいいということを学んでいるのです。子育てに関する決定を下す際にとても大切なのは、夫婦が一致することです。いずれかが良い気持ちを感じないなら、許可すべきではありません。映画、テレビ、ビデオゲーム、パーティー、ドレス、水着、インターネットについて、 どちらかが不安を感じるようであれば、伴侶の意見に賛成し、ダメと言ってください。ある悲嘆に暮れている母親からの手紙を紹介したいと思います。10代の息子が少しずつ御霊を失い、教会から遠のいていきました。母親は次のように説明しました。息子が10代の間、私は心配ばかりしていました。暴力的なビデオゲームをやめさせようと努めたのです。夫に話し、この種のゲームについて警告しているエンサインや新聞の記事を見せました。しかし、夫は大して気にしていませんでした。麻薬をやっているわけではない、ありませんし、心配しなくてもいいというのです。ゲームのコントローラーを隠したこともありましたが、夫は息子に返していました。そうこうするうちに戦うより降参した方が楽になってきました。パソコンゲームには麻薬と同じように依存症があると感じています。こんな経験は他の親の皆さんにさせたくありません。兄弟姉妹、伴侶が良い気持ちを感じない場合には、その気持ちを尊重してください。何も言わないでいたり、何の行動も起こさないでいるうちに、破壊的な行動に至ることもあるからです。結婚の準備ができるまで恋愛関係を延期するよう親が子どもに教えることによって、悲惨な状況を回避することができます。未熟なままに異性とカップルになるのは危険です。いわゆるカップルになると恋愛感情が高まり、肉体的にも親密になることが多いからです。サタンはこのような流れをうまく利用します。若い男性に伝道を思いとどまらせたり、神殿結婚を妨げるためならどんなことでもするのです。サタンが目的を達成する前に率直に話し、間に入ることが大切です。ボイド・K・パッカー長老はこう教えています。道徳に関わる場合には、警告の声を上げる権利と義務の両方があります。深夜に本当に良いことは決して起こりませんし、若王道は何時に帰宅するよう期待されているかを知る必要があります。親が夜寝ずに子どもの帰りを待つことには知恵があります。若い男性や女性は自分がしたことについて話を聞き、お休みのキスをするまでは親が寝ないで待っていることを知れば、はるかに良い選択をするものです。ある習慣に対して警告を発したいと思います。それは友人宅での外泊、あるいは夜明かしの習慣です。ビショップ時代にあまりにも多くの若王女が外泊中に初めて知恵の言葉あるいは純潔の律法を破ることに気づきました。家から離れて夜を明かしているときに初めてポルノグラフィーを見たり警察の厄介になったりすることがあまりにも多いということです。親の影響から離れているときや 夜遅くて警戒心が弱くなっているときに仲間から大きな圧力を受けるようになります。泊まりがけの活動に不安を感じたら、その内なる警告の声に耳を傾けてください。かけがえのない子どもたちを守らなければならないときには、いつも祈ってください。子育ては必ずしもダメということばかりではありません。近代の預言者の助言にはいという勇気も必要です。教会の指導者は家庭の中に義にかなったパターンを確立するようにと進めています。5つの基本的な習慣について考えてください。それは家族の祈り、家庭での聖典学習、家庭の夕べ、家族一緒の夕食、一人一人との定期的な面接です。何をしていようと子どもたちを集め、家族としてひざまずくには勇気が必要です。テレビやコンピューターを消し、家族が毎日聖典を開いてページをめくるよう導くには勇気が必要です。月曜日の夜を家族のために取っておけるようさまざまな招待を断るには勇気が必要です。過密なスケジュールを避けて家族が一緒に夕食を取れるようにするには勇気が必要です。息子や娘に影響を与える最も効果的な方法は面接の中で助言を与えることです。耳を傾けることで心の奥底にある望みを見出し、義にかなった目標を立てられるよう導くことができ、子どもたちについてどんな導きを受けたかを伝えることもできます。助言を与えるには勇気が必要です。この5つのパターンが常に全ての家庭で実行されたら、若王女はどうなるでしょうか。ヒラマンの軍隊のように 無敵になるのではないでしょうか。 10代の子どもたちを育てるのは大きな責任です。サタンはこの世代の人たちを霊性を引き下げようとしています。主は勇敢な親たちが子どもたちを引き上げるよう期待しておられます。親の皆さん、強くまた大きくあれ。恐れてはならない。おののいてはならない。神は皆さんの祈りを聞き応えてくださることを知っています。主が親たちを支え祝福されることを証しします。イエス・キリストの御名によって、アーメン。